さあ、しかもこの間から申し上げておりますように、ダビデの子イエス様、あるいは救い主イエス様、私を憐れんでくださいと叫ぶことが大事ですね。私を憐れんでくださいと叫ぶことですね。自分が憐れな様であることを認めることです。これは憐れんでくださいというのは、前回はへりくだることだと言ったけど、もっと突っ込んだ、そういうことじゃないでしょうか。私が憐れな様であることを認めて、主よ、私を憐れんでくださいと祈ることですね。自分に問題があることを認めることです。自分に問題があることを認めることです。さあ、ここの問題なんですが、自分に問題があるというこの問題が問題なんですが、前回も話したことにつながりますが、バルテマイは日常の生活に問題があったわけではないんですね。お米が足りないとか、牛乳がないとか、あそこ行くに足がないとか、そういうことじゃないんですね。自分に問題がある。もっと根本的な問題があったんです、バルテマイにはね、目が見えない、目が見えない、光がない、自由がないという根本問題ですね。ここです。つまり魂の問題なんです。これは前から言ってきた、あの時言ったですね、問題を問題にしないようにしましょう。問題は自分の魂が問題なんだということに気をつきましょうということを前々回言いましたね。問題が問題じゃない、自分の魂が問題なんだとしないと、問題を問題とばっかりしているとですね、全然進行進まないんですね。それで悩まされてくる、そこで訓練を与えようとしとってくださる自分の魂が問題なんだと受け止めることが大事なんです。根本的な問題がある。で、世の中の人はね、働いて食べて楽しんでそれでいいではないかという考え方を持っているんです。宗教なんか必要ないじゃないかというんです。食べて働いて食べて少し楽しんでそれでいいではないか、人生は宗教なんか何も必要ないじゃないか。しかしそれではね、人生の根本問題は解決されていないんです。バルテマイの目が見えないということもそういう問題だったんです。自分の人生の根本問題なんです。魂の問題が解決されてないんですね。自分が根本的な魂の問題を抱えているのに、経済的になんとかその日を過ごせる乞食生活に甘んじているということは我々クリスチャンにないでしょうか。気をつけないと、さっき申し上げたけど、経済的になんとかやっていけれる、そして少し楽しんでいけれる、それは乞食生活なんですよ。それに甘んじていることはないでしょうか。バルテマイもそうやって生きていこうと思って生きていけたんです、あまり分からない、座頭市みたいにね、座頭市って分かる人は分かる、分かんない人は分かんない、結構目は見えなくてもね、ちょっとお金恵んでもらってね、ほんで経済的に恵まれて、ちょっと楽しんで、ちょっとなんだサイコロでも振っておけばね、それで良かったんです。でも彼はそれが済まない、バルテマイ、自分の魂の問題なんです。さあ、 私もただ経済的に何とか過ごせる、そういうそれでいいじゃないかという乞食生活です。それはそれに甘んじてしまうクリスチャン生活を送ることはないだろうか。今日ここから本当に光を受けたいんですね。私たちも気をつけないとね、だんだんそこへ行ってしまうんですよ。ある程度信仰生活も長くなってしまうとね、救われた時には、あるいは清められた時には魂の問題大きかったけれどもね、だんだんともう経済的にある程度できて、ある程度楽しめたらもうそれでいいじゃないか。それは乞食生活に甘んじてるわけです。でも我々はバルテマイのようでありたい。自分の一番の根本問題を神様の前に憐れんでくださいと言っていけれるものでありたい。自分の魂の問題を神様の前に憐れんでくださいと持っていけれるものでありたい。私は私の魂をあなたに身を避けていますとこの間も言いましたね。そこへ行くものでありたいんです。魂が問題です。あなたは本当にあなたの目は誠の喜びを 見る目が開いているでしょうかね。本当の喜びですね。本当に輝く祝福というものを見る目が開いているでしょうか。神の絶大な愛を見る目が開いているでしょうか。天国の栄光の輝き、私たちを待っていてくださる万物までも羨むような、万物までもそれを期待しているような、そんな神の子たちの栄光の自由を我々は見る目が開いているでしょうか。人生の真の意味を見る目をが開いているでしょうか。ですから前々回私の魂を目を覚ませというところを結論的に話したことがありましたね。私の魂を目を覚ませとダビデはそこまで言ったんです。しかも別の訳では私の栄光よ目を覚ませとまで言ったんですよね。私はあの言葉が今までにずっと響いてこのメッセージにも関連しております。ものく重大な関連を持ってこのメッセージを今日もしております。私はもっともっと自分の魂をの根本問題を死の前に憐れんでくださいと自分の憐れなさを認めて、救い主イエス様とイエス様の名を呼んでいくものでありたいんですね。叫ぶものでありたいんです。そういうお祈りをしていくものでありたいんですね。私の魂を目を覚ませという言葉ね、本当に私の目は本当に魂の目は覚めているんだろうかということですね。さあそうですね、じゃあこれも入れていきましょう。私たちの方でやるべきことも大体話したんですが、次にですね、根本的な我々の魂の問題を解決するための主の方からの3つの働きかけがあるんですね。これがあってこそ我々はできることだと思います。それが47節ですね。47節読んでみましょう。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子イエス様は私を憐れんでください叫び始めた。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子を私を憐れんでくださいと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、次ですね、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっている、この3つの言葉ですね。短いんですが、これが主からの私たちに対するこの時の働きかけであります。 私たちが叫んで憐れんでくださいと言って主のもとに行くときに、主は必ずこういう働きかけをのステップを踏んでくださいます。まず第一はですね、心配しないでよいですね。多くの場合ね、前から言ってますが、問題が問題なのではないんですね。本当はね、まずね、その感情が問題なんです。その問題のにおける感情が問題なんですよ。ほとんどの場合問題が問題である、ね、だから私が大学で学んだ心理学の先生は情緒の心理という本を書いて、それで講義してくれる。情緒というかな、感情が非常に大事なんですね。で、その感情を受け入れ理解してくださるときに問題の大半は解決するんですね。まあよく冗談で言う話、私死にたいんです、自殺したいんですって言ってくる人に、あ、そう、自殺は罪だよっていくら言ったらそれはダメなんだよね。反対に、自殺したいの、そう、じゃあやったらどうぞと言ったらダメですよね。その人はやっぱりその死にたいと思ってるその感情を聞いてほしいんだよ、分かってほしいんですね。だからそういう答えを言ってはダメなんですね。感情を聞いてあげればいいんですよね。まあ見たかな、奥さんがある私のチャプレミ先生とこ行って、若い時に行って主人の悪い口を散々言ってもう殺したいぐらいだと言ったと。でその言ううちにね、だんだん話してるうちにね、なんか途中からねターニングポイントが出るんですね。あ、でも先生、主人にもねいいところもあるんですよと言ってですね、そして、あ、今日はすっきりしました、うん、ありがとうございました、助かりました、救われました、さようならって帰ったというんですね。豊臣先生と言って、その先生は、僕何も言ってないのにありがとうって救われたって帰ってきて、なんだこれはと言ったけど、そこに鍵があるんですね。聞いてあげるだけでもいいんですね。感情を共感してあげるだけで、分かってあげるだけで、寄り添ってあげるだけで、その人は解決するんです。ほとんど解決するんです。イエス様をそれをやってくださるから、お祈りするときに皆さんも感情を出すべきですよ。さっきから言って論理的に歴史的にね、在天の父なる御神を、あなたは全能の神だから私のこの問題は解決できるはずだ、それをやったからやってください、そんなデコついてちゃダメなんですね。自分の感情をそのまんま出した方がいいですよ、イエス様に。ここが苦しいんです、ここが辛いんです、ここがどうにもならないんです、私は弱いんです、私はどうしてもできないんです、イエス様どうしたらいいんですか、分かってください、何でもそのまんま話すんですよ。感情を出しちゃうんです。感情を出すことが大事ですよ。吉田さんのところにね、感情を出しましょうこういうことは講談から言っちゃいけないんだけどね、分かってるんだけど、特別になんか言いたくなる、はい、あんまりにも冷静な人だから感情を出すんです、感情を出すんです。そうすると解放されます。アメン。大体男性そうですね、感情が出せないんです、論理できます。吉田君大丈夫DNA が入ってる感情を出してくるの、神様の前に、イエス様の前に、アメン。それがいいですよ、ね、うん、イエス様はそれをちゃんと聞いてくださり、共感してくださり、分かってくださり、理解してくださるんですね。ちょっと急ぎましょうかね。エス様はそれをしてくださいます。2番目にね、さあ立ちなさいですね。さあ立ちなさい、感情のね、次の問題はですね、その人の考え方なんです。大体の考え方、ね、人というものはその人のね、考える通りになるんです。大体その人の考えてる通りになっていきます。否定的に考えてる人は大体否定的な人生を送ってきますね。肯定的な考え方をする人は非常に肯定的な人生を送っていくようになりますね。 さ、先に印象を引きましょうか。マルコの9章22、マルコの9章22、ここでイエス様が面白いことを言っているんですね。お父さんが、自分の息子がですね、もう何でも火の中、水の中に、こう悪霊によって投げ込まれてしまいますと、ね、もしおできになるものなら私にたちを憐れんでお助けください、まあ憐れんでとも言ってるし感情も出してるからいいんだけどもね、問題が一つあるんですね。できる、おできになるものならってここなんですよ。考えの中にね、やっぱりこうできるかできないかとかね、そういう理性が働くんですね、はい。さあ、それとイエスと言われた、できるものならというのか、この言葉を問題にします。信じる者にはどんなことでもできるのです。この言葉なんですよ。信じる者にはどんなことでもできるのです。この言葉、私たち信者はね、意外に信じます信じますと言っていながら、なかなかできるという考えを持つ人が少ないんですね。できないできないできないと思っている人が多いんです。できると考える人は意外に少ないんです。アーンという教会成長学者が来た時もね、ここを引いてね、その先生がね、信仰というのはね、できると考えることだと言われた。私その言葉ブーンと入りましたね。はあ、そういう定義か。信じるということはね、確かにこの言葉から言ったらば、できると考えることなんです。特にイエス様によってできると考えることなんです。アメン。皆さんそう考えてますか？イエス様によってもちょっとご無理でや遊ばせんじゃせんでしょうかというようなことをやってませんか？イエス様によってならできると考えることなんです。それが信仰なんです。アメン。もう一度言いましょう。信仰はできると考えることである。一緒に言ってみましょう、はい。信仰はできると考えることである。もう一度、信仰はできると考えることである。ここが意外に入ってないんですよ。お父さんも慌てて信じます、不信仰の私を落ち着きくださいと、まだできると言ってないけど、不信仰の私を落ち着きくださいと言ってるんですね。ここが大事。もう一つ、フィリピ書の言葉でも、私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですという言葉がありますよね。同じことです、はい。この言葉を暗唱しましょう、はい。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。もう一度、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。こういう信仰を持ちましょう。アメン。なんか理屈だけの知識だけの信仰にならないようにしましょう。できると考える信仰を持ちましょう。もう何でもそうです。これがないとダメ。だから悪魔はここを抑えてくるんです。だからイエス様は立ち上がらなさいと言ったんです。さあ立ちなさいと言ったんです。もうできると考える思いがあると立ち上がれるんですよ。いや、じゃあできる、癒されることができる、磨くこともできる、そう信じて立ち上がるですね。この可能性思考と、世の中で言う可能性思考。いや、有名な牧師、ガーデングローブチャーチの牧師なんて言ったか知ってる、ガラスの教会を作った人、あの人もこれを言いますね。可能性思考ってものすごく大事にしますね。これが今のクリスチャン弱いんですね。確かに可能性思考大事です。さあ、そしてさあ立ちなさい。そして3番目に何とおっしゃいましたか？あなたをお呼びになっているですよね。できると考えたら立ち上がれます、ね、はい。そして第3のステップが、あなたをお呼びになっているでありますが、これは自分が愛されている、必要とされているということを認めることになりますね。イエス様から自分は認められているんだ、愛されているんだ、 必要とされているんだということですね。このことが大事なんですね。もう一つ書いてあるんですかな、自分の有用性を、はい、あの下に書いてある、自分の有用性を、感じ、正しい自らの価値観を持つことほど最終的に重要なものはないんですね、はい、これが今のクリスチャンに弱いのも事実ですね。特に日本人は弱いんですが、これをね、皆さんもっと持ちましょう。いいですか、これを持つと違ってきます。あなたをお呼びになっている、イエス様はあなたを必要としている、有用な人だと認め取ってくださる、正しい自らの価値観をそこで持つことができるようになるんですね。ここが大事です。まあセルフイメージとかね、アイデンティティとかいう言葉でよく表しますが、私は正しいアイデンティティを持つべきですね。あのちょっと長くなるから私ちょっと短く言いますが、この間他教会の女性をミニストリーしました、まあ、そしてね、短くしますが、その彼女はですね、お父様から身体的虐待、もういつもぶたれたり蹴られたり、もう子供が育ってきました、殴られたりね。それしてお母様からは心理的虐待、言葉でもあんたダメだだと言われるね。それを受けて育った、その優秀な人なんですよ、うん、まあこういうことなんだけど、 ICU 出身なのでなおさら私は気になって接しましたが、その人は簡単に言って、だからそういう人に育ってるからね、こうそういう人たちとどう接していくかということで、境界線ということが大事じゃないかと、境界線という本もありますね、そういうものを持つ必要があると思ってきましたと言ってたんですよ。ずっとこう聞きながらですね、境界線の問題じゃないなと教えられたんですね。上から日記紙の声を聞いていたんですが、その彼女はだからいつもお父さんからもお母さんもそうされるから、良い子でなければならない、良い子であればこのこういうことにならないで、お父さんもお母さんも怒らないで済むんだと、良い子でいいよ良い子でいいよと一生懸命に努めてきたらしい。で今でも良い子でいいよ良い子でいいよと思って、もう大学卒業して28ぐらいの人なんですけども、だから人間関係でもね、現在もその身が出るわけですよ。良い子でいいよ良い子でいいよと思うからか、その2学年の期待という言葉もあるんですが、相手がこう思われるんじゃないかとか、そういう悪い方に取っちゃうところがあって、その期待をしちゃうからですね。なんか自分と付き合ってくださる男性がいても、なんか離れていくってですね、それはそこらにあるなと思ったんですが、私はだからこういったね、もうね、境界線なんていうようなね、そんなものを超えてね、もっともっとあなたは神の栄光を身につけなさいと、つまり我々の仲間で言う言葉は、良い子は悪い子だという、ちょっとあんまり公に言えない言葉があるんです。良い子は悪い子、よく良い子であろう良い子であろうと思って育ってる子がいるんですが、それはね、悪い子なんですよ。つまり本当のことが言えない、で自分を良い子であろうと思って自分を防衛する、自己防衛するんです。それがものすごい妨げになる人間関係で、でこのだからあなたは良い子であろう良い子であろうと思って自己防衛している、それがもう要塞みたいになって、もう壁みたいになって、あるいは鉄の鎧みたいになって、それを思って人と付き合っているから人はあなたに入ってこないんだよというようなことを言って、もう良い子は悪い子だから、もう聖書の中にもね、相手の悪いことはね、悪いと言ってますよね。そしてもう相手を滅ぼしてくださいとか、いや表現する尽くしてくださいと言って、支援の作者よく言ってますね。つまり神様の前に、お父さんお母さんは神様が与えた親として敬う なきゃならない位置におられるんですね。それを認めたらいい。そういう意味では神様を与えた位置においては敬うべきです。でも悪いことは悪いということを認識する必要もあると言ったんですよ。お父さんのこれは悪いことだったんだと。これを私はお父さんに聞いてですね、憤慨、義憤に燃えたんだ。ちょっと言えないけどね。あ、そうだ、あなたはお父さん、どうしてあなたは私にだけあんなにひどいことしたの、弟になぜしなかったのって聞いたらね、弟は大きくなったら俺よりも強くなってなんだ逆襲されるから弟にやらなくて、あんたは女だけやった。それ聞いてたら義憤に燃えたんだよね。そんなバカな考え方の親があるかって。まあそういうことで、悪いことは悪いこととしてですね、ちゃんと神様に訴えたらいい。さっき言った感情をですね、そのまま出した方がいいと。それを出さないでいると、それが生んでくるんですよ。傷になって、それが癒されないまま生んでしまうんです。それが海となって出てくるんです、現在に。それが彼女の今の悲劇で、私はそのことを言った時に、彼女はまあ辻本さん泣いてね、私は良い子を演じてきました、今日もずっと良い子を自分で一生懸命演じてきた。でも本当は神様が私をご自分の形に見せて作った、ね、本当に素晴らしいものであり、しかも罪によって損なわれた部分もあったかもしれないけれども、その修理にあがなわれて、もう見たままでも江戸してですよね、本当にさっき申し上げたような栄光が与える、私の栄光よ目を覚ませということも申し上げたんですが、それほど素晴らしい神の形に似せて作られて、もう栄光からさらにもっと栄光から栄光へとね、キリストに似たものに変えられていく素晴らしいものがあなたのうちにもあるんだから、あなたはそれで十分な価値があり、十分尊いものなんだから、ね、神様からも愛されている人なんだから、それをもっともっと出して、それをそのまんま防衛しないで外に出して、人々に分かち合って神の栄光を人々に分かち合って、人々に仕えていくものになっていきなさいと言ったら、ものすごく彼女は解放されたんですよね。そのようにこの自分の有用性、あるいは価値観というものをしっかり持つ正しい価値観ですね、神様から与えられている価値観ですね、自分で傲慢の価値観ではいけませんけれども、神様から与えられているという本来与えられている価値観ですね、それを持っていくものでありたいと思うんですね。はい、私は来週を練馬で最後の教会、最後のご用をするんです。その教会が壊されるんですね。でその時に最初に、神様は私たちを愛して抱いてくださったと言っても、ちょっと過去から話そうと思うんですけど、教会も最初もね、何もない荒野のようなところでね、本当に神様は抱き止めて生み出してくださったと。その時に私も神様から抱き止めて愛されて生まれたんだなということを、19歳の夏に救われた時のことを思い出しながら、ちょっと今日感激したんですよ。教会もそうです。そのようにして本当の弟子たちは神様からもう大事なものとして、愛されているものとして、価値あるものとして生まれた時から抱かれて生まれているんですよね、で主から認められ、呼ばれているから、それができるんですね。このバルテマイもそれを受け止めたんだと思いますね。だから皆さん方も、私の栄光よ目を覚ませという言葉をもう一度思い出しながら、本当に神様から素晴らしい栄光を私たちは与えられているんだということを覚えて、それがその魂が目を覚ましていくものでありたいと思うんですね、はい、さあそれに対して、イエス様が何をしてほしいのかと、具体的な必要を欠乏を言われるので、それを告白した時に、イエス様は何度見えることですと言ったんですね。これはね、見えることですと、目が見えるようになることですと、 これはさっきから言ってますが、一番根本的な問題ですね。自分の魂の問題ですよね。自分の魂の目が開かれることですよね、そのことをありのまま求めていくときに、イエス様は何とおっしゃったんですか。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。このあなたの信仰というのは、私の名を呼ぶあなたの信仰があなたを救ったのですということになりますね。イエス様の名を呼び求めて、イエス様の主の名を呼ぶ者は皆救われるんですね。だから本当に私たちはイエス様の名前は人格ですから、ね、そのご人格をそのまんま自分の人格で呼び求めていくんですね。そうするならば必ずその信仰で我々は救われます。イエス様はそう語ってくださるんですね。どうか私たちは私の根本問題を解決してください、私の魂の問題を解決してください、自分の魂の目が開かれるようにしてくださいとありのまま求めていきましょう。その時にあなたの信仰が、私の名前を呼び求めるあなたの信仰があなたを救ったのですと言っていただけることを感謝いたしましょう。するとすぐさま我々は霊の解放を与えられ、見えるようになり、そしてこの男もそうでありましたが、イエス様の行かれるところについていったと52節の最後に書いてありますね。私たちも本当に同じく目が開かれて、そしてイエス様の御足の後をこう一緒についていくものとされたいと思いますね、はい。そして永遠にバルテマイと同じように永遠に名前が残されるものでありたいと思います。命の踏み人と言いましょうか、永遠の天国でそれぞれの皆様方の名前が記念されることを信じます。どこの馬の骨か分からないような、そんなことにならないで、みんな大事な名前として永遠に天国に名前が記されることを信じますね、はい。じゃあご一緒にお祈りの時を待ちましょう。Thank you.